ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Anthony here. Upper Intermediate Series Season 3 Lesson 18. We can't rule out any possibilities for Japan.
ようこそ JapanesePod101.com へ。
With us, you'll learn to speak Japanese with fun and effective lessons.
今日も楽しく勉強していきましょう。
このレッスンは中上級日本語講座第3シーズン第18課です。
今日の文法のポイントは
何々とは限らない。
It's not necessarily the case.
理論的 logical に自分の意見を言うときに役に立ちますよ。
では会話について教えてください。
はい、まず今回のダイアログの場面はテレビのインタビューのようです。
ほう。
アナウンサーが大学の教授にインタビューをしています。
何についてインタビューをしてるんでしょうか。
今日本で話題になっている食料自給率について話しているようです。
食料自給率っていうのはアンソニーさん、英語だと何て言います？
The ratio of food self-sufficiency. So this conversation is between a TV announcer and a university professor. They're talking about Japan's food self-sufficiency ratio. Now, if you're listening on an iPod
or an iTouch or iPhone,
click the center button of the iPod or tap the screen on an iTouch or iPhone to see the notes for this lesson while you listen.
Read along while you listen.
This technique will help you remember faster.
では早速聞いてみましょう。
Let's listen to the conversation.
今日は東都大学の草柳教授をお招きして、先生の最近の著書、近い将来日本が飢えるについてお話をお伺いしたいと思います。草柳先生、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
早速ですが、このタイトルかなり衝撃的ですね。この豊かな国が飢えるということが実際に起こりうることなのでしょうか。
私は起こり得ると考えています。日本の食料自給率は1965年の 73% から下がり続け、今は 40% しかないんです。ですから、万が一食料を輸入できなくなるような事態になったら、日本人は今の4割の食料で生きていかなければならないのです。
なるほど。そういう事態が起きないとも限らないですね。天候不順で、輸入先の国で作物が不作にならないとも限らないですし、それにいつまでも平和が続くとは限らないですからね。ところで、自給率の低下の主な原因は何なんでしょう？
やはり日本人の食生活の洋風化です。米の自給率は 100% なのに比べ、パンの材料である小麦粉の自給率は 10% 程度しかありません。ですから、パン食が多くなればなるほど自給率は下がることになります。
今度は英語が入ります。
今日は東都大学の草柳教授をお招きして、先生の最近の著書、近い将来、日本が飢えるについてお話をお伺いしたいと思います。
Today, we've invited Professor Kusayanagi of Toto University to speak about his recent book, Japan Will Starve in the Near Future.
草柳先生、よろしくお願いします。
Professor Kusayanagi, if you please.
はい、こちらこそよろしくお願いします。
Thank you very much for having me.
早速ですが、このタイトル、かなり衝撃的ですね。
Without any further ado, this is quite a shocking title.
この豊かな国が飢えるということが実際に起こりうることなのでしょうか。
Do you actually think that it may be possible for such a prosperous country to starve?
私は起こり得ると考えています。
Yes, I think it may well be possible.
日本の食料自給率は1965年の 73% から下がり続け、今は 40% しかないんです。
The amount of food that Japan produces for itself has continued to decline, dropping from 73% in 1965 to 40% at present.
ですから、万が一食料を輸入できなくなるような事態になったら、日本人は今の4割の食料で生きていかなければならないのです。
If for some unforeseen reason we become unable to import food from the outside, the Japanese people will be forced to live on the remaining 40% of their food supplies.
なるほど。そういう事態が起きないとも限らないですね。
I see. So you're saying there's no guarantee that such a situation won't occur.
天候不順で輸入先の国で作物が不作にならないとも限らないですし、
Crops could be lost to poor weather conditions in the exporting country.
それに、いつまでも平和が続くとは限らないですからね。
And there are no real guarantees that peace will last either.
ところで、自給率の低下の主な原因は何なんでしょう?
By the way, to what do you attribute the decline in self-supporting food production?
やはり、日本人の食生活の洋風化です。
I believe it is due to the westernization of the Japanese diet.
米の自給率は 100% なのに比べ、パンの材料である小麦粉の自給率は 10% 程度しかありません。
Although Japan produces 100% of its own rice, it only produces about 10% of the flour we use to make bread.
ですから、パン食が多くなればなるほど、自給率は下がることになります。
As a result, the more bread we eat, the lower the rate of self-supported food production drops.
結構難しい単語がたくさん出てきてましたね。リスナーの皆さんは大丈夫だったでしょうか?
今回は、食料自給率
Food self-sufficiency rate
についてのお話でしたね。
自給率が 40% って低いですよね。
うん、
すごく簡単に言うと、うん、日本人が食べるもののうち、日本で取れたものは 40% だけ。あとの 60% は他の国でできたものを食べているってことですからね。
うん、
ちなみにアメリカの自給率ってどのぐらいなんですか
128%。
128?
すごくないですか?
そうか。100% 以上っていうことは輸出してるんですね。
ああ、輸出するからなんですね。なるほど。アメリカが日本に対して牛肉買い替えっていうふうに自分ちょっと頑張ってましたもんね。
そうですよね。オレンジなんかもね。
あ、ありましたよね。実はこの自給率の計算方法にも問題があるなんていうふうに言われてるみたいですね。例えば、これは日本で育った豚ですって言っても、豚は野菜や果物を食べますよね。
あ、はい。
で、その果物はどこから?そして、その果物を作る肥料はどこから?って考えていくと、どこまで遡ればいいのかわからないですもんね。
なるほど。そう考えると 40% よりも低くなるってことですよね。
そういう可能性があるってことだと思いますね。
は
あ、そういえばアンソニーさん昔面白い T シャツを着てたっていう噂をちょっと聞いたんですけど。
ああ、そうですね。いや、まあ、自分が着てたっていうよりも見たんですけども、これはマクドナルドのキャラクターで、ロナルド・マクドナルドっていう言うじゃないですか。
はいはい、
彼がおにぎりを持ってて、日本人なら米を食えって書いてあって、
下に。確かに。おっしゃる通りって感じですね。
う
ん、
ちょっとシュールな感じですよね。
そうですよね。今日のダイアログにも出てきましたけど、日本の米の自給率は一応 100% っていうことになってるんですもんね。
うんうんうん、
だからきっとその T シャツは、自給率を上げるキャンペーンに使えるようなものだったんですね。
ああ、面白いですね。
Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson.
では単語を見ていきましょう。まず最初の単語は、
著書。
A literary work.A book.
これは本のことですよね。ダイアログには先生の最近の著書
Your recent work or book.
とありましたが、著書にはその人が書いた本という意味があるので、人の名前と一緒によく使われます。
ああ、例えば、いきなり著書だけでは使わなくて、誰々の著書っていうふうに使われるっていうことですね。
そうですね。次の単語は
飢える。
To starve or to go hungry.
この漢字、左側を見てください。これ、食べるっていう漢字ですよね。
はい。
食片って呼ばれるものらしいんですが、で、右側を見てください。
うん。
右側は、テーブルみたいな形になってますね。うんうん、まあ、机という漢字の右側と一緒です。で、この右側のテーブルみたいな形には、テーブルっていう意味もあるんだそうですね。
ほうほう。
でも、同時に少ないという意味もあるんですって。
ああ。
だから、食べ物が少ないっていう意味で、まあ、この漢字の作りはなってるそうですね。
食べ物とテーブルじゃないんですね、この場合は。
うん、食べ物と少ないという意味なんだそうです。では、次にフレーズを取り上げましょう。まず、ダイアログでアナウンサーがこんなことを言ってました。
実際に起こりうることなのでしょうか？
Could it actually happen?
それに対して、教授、プロフェッサーが、
私は起こり得ると考えています。In my opinion, it could happen.
起こりうる、起こり得る、could happen。これは二つとも同じ意味なんですね。could happen の意味になります。
起こりうるの方が文語 written language なので、やはりちょっとフォーマルな感じになりますね。
そうですね。
So it's the must stem. must stem につきますね。
ああ、must stem plus うる。must stem plus 得るっていうことですね。よく使われるのは、起こり得る、起こりうるの他は、あり得るとか、あり得るなんていうのもありますね。
そうですね。よく出てきますね。ちなみに、全部の動詞につくとは限りません。
とは限らない。Not necessarily the case. That's this lesson's grammar point.
すごいですね。
うん。So, on to the grammar.
はい。このレッスンの文法は今説明した。
とは限らない。Or、とも限らない。
It's not always the case.
A は B だ。なら、A イコール B ですよね。で、例外、exception はないですよね。
うんうん。
でも、A は B とは限らないっていうと、A は B かもしれないし、B じゃないかもしれないよ。A はいつも B だとは決まってないんだよっていうような意味なんですね。
So, とは限らない or とも限らない is usually used in a form like clause plus とは限らない or clause plus とも限らない and it means what is described in the preceding clause is not necessarily the case.
限るは to limit という意味ですから限らないは not limited. ですからとは限らないを直訳すると
It literally means not limited to something.
次に形を見ていきましょう。とは限らない。あるいはとも限らない。の前は、です、ますは入りません。カジュアルなフォームですね。例文と一緒に見ていきましょう。
明日晴れるとは限らない。
We can't assume that it will be sunny tomorrow.
明日晴れるとは限らない。丁寧な形、フォーマルな形にしたいときは、文章の終わりをフォーマルにします。明日晴れますとは限らないではなくて明日晴れるとは限りませんですね。
もちろん明日晴れるとは限らないというのは明日晴れるかもしれないし晴れないかもしれないどっちもあるという意味ですね。
はい。
とは限らないととも限らないは同じですか？
基本的に同じと考えていいと思いますよ。
ちょっとまあ調べてみたら細かく言うととも限らないの方が極端なことを言う場合に使われたり、起こる可能性がちょっと低い時に使われるなんていうふうに文法の本には書いてありましたね。このとは限らない、とも限らないという表現は、みんなのステレオタイプや思い込みはこうだけど、実はそれは違うこともあるんだよっていうふうに例外なんかを紹介したい時にすごく便利ですよね。
そうですね。
例えば、お金持ちだからといって幸せだとは限らない。
Just because you're rich doesn't mean that you're necessarily happy.
どうでしょうか？そんな例文を作っていただけますか？じゃあ私が最初のパートを言いますので、文章を最後まで作ってください。日本人だからといって。
漢字が得意だとは限らない。
それはありえますね。
私です。
アメリカ人だからといって。
野球が好きだとは限らない？
ああ。アンソニーさん野球好きでしたっけ？
いや別に。
そうですね。限らないみたいですね。
うん、なるほど。
アメリカ人だからといって ハンバーガーばっかり食べてるとは限らない。
そうですね。
そうですね。いい文章ですね。
日本人だからといって寿司ばっかり食べてるわけじゃないですもんね。
そうですよね。うん、
結構その辺は初めて来る人はびっくりしますよね。
ああ、そうなんだ。
こんなに食べてないんだ。う
ん、全然食べてない私なんて。
ね。
だって高いんだもん。
ですよね。
そうですね。
うん、
皆さんも、とは限らない、とも限らないの文章を作ってぜひコメント欄に書いてください。
Now, don't forget to stop by JapanesePod101.com and pick up the lesson notes.
It has the conversation transcript,
vocab, sample sentences, a grammar explanation,
and a cultural insight section.
Seeing the Japanese
really helps you remember faster.
But don't take our word for it. Please have a look for yourself.
And let us know what you think.
このレッスンはこの辺で。
それではまた。
See you next time.
今日は東都大学の草柳教授をお招きして、先生の最近の著書、近い将来日本が飢えるについてお話をお伺いしたいと思います。草柳先生、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
早速ですが、このタイトルかなり衝撃的ですね。この豊かな国が飢えるということが実際に起こりうることなのでしょうか？
私は起こり得ると考えています。日本の食料自給率は1965年の 73% から下がり続け、今は 40% しかないんです。ですから、万が一食料を輸入できなくなるような事態になったら、日本人は今の4割の食料で生きていかなければならないのです。
なるほど。そういう事態が起きないとも限らないですね。天候不順で輸入先の国で作物が不作にならないとも限らないですし、それにいつまでも平和が続くとは限らないですからね。ところで、自給率の低下の主な原因は何なんでしょう？
やはり日本人の食生活の洋風化です。米の自給率は 100% なのに比べ、パンの材料である小麦粉の自給率は 10% 程度しかありません。ですから、パン食が多くなればなるほど、自給率は下がることになります。